ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナーティパータウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パーナーティパータウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナーダーナーウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナーダーナーウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチョパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナデラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
ハラミタシンギョンカンジザイサツギョジンハンニャハラミタジケンゴンカイクゴイ 斎苦薬者利子不利苦苦不意識意識即是即苦即是式住創業式薬部尿税利子税諸法苦相諸不滅不苦不浄不増不減国寿無識無住創業式現に微絶死に無識症候即法無限界内し無意識界無明薬無無明人内し無老死薬老死人無苦受滅の自薬無得意無所得公母大沙汰般若波羅蜜多故心無間限限下故無苦不怨離一切道無所苦業涅槃三世諸仏般若波羅蜜多故徳阿耨多羅薬三菩提故知般若波羅蜜多大人修是大名修是無上修無等の中の上一切苦真実不幸説般若波羅蜜多即説修和すぎゃてぎゃてらぎゃてはらそぎゃてぼじそわかはんやしんぎょう願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道上善ことをちょっと1時間ちょっとお話ししますからね。 さん、ごめんなさい、そこ電気入ってないか、ちょっと分かる、一番奥の、一番奥のスイッチ入れてもらえる、入った、はい、はい、どうもありがとう。はい、そしたらですね、いや、実は、今年最後の話になっちゃうんだけども、最後って日本語では最後で、この後インド行って嫌ってほど話さなきゃいけなくなって、もう、はい、ですね、じゃあ告知からね、していきましょう。今はね、24日、日曜日で、喫下精神が進行中で、明日までですね、ただ明日ね、ちょっと非常に特殊な事情で、法様がね、今、ダライ・ラマ法様が、もう1週間、もうぐらい前からか、ね、今回は10日間ぐらいいらっしゃるんですけどね、でもすでに各地で、京都とか静岡とか、ね、東京とかで、いろんな科学者との会合とか、ね、吉本バナナさんと会ったりとかね、いろいろしてらっしゃる。でそれで、ほぼ最後の頃のが、明日の25日の月曜日ですけどね、午後1時半から、両国の国技館であります。ね、でそんなんで、まあ、ちょっと最後にお坊様のお顔を拝見してってね。まあ、私もらも12月に法王様のかなり近くまで行くんですけど、なかなかお会いすることも難しいのでね、ちょっと両国の方でお会いしてって、感じで、接心の参加者のかなりの数が、両国へ行くことになってます、ね。そんなんでね、明日は午前中で一応接心の方は終わりで、そうしたいと思います。で、私らはね、29日にインドへ直行組と台北経由組に分かれますけども行って、で、まあ、12月の1日に、デリーからディアパークに向かうという、ね、そういう手はずになっています。はい、まあ、そんなんでね、今最終的なインドとの詰めをやっていて、まあ、なかなかね、なんかみんな私らその場所だったり、その友達の家に泊まるんですけどね、その調整が、を今やっているところで、ね、とてもホテルとか泊まってたらお金かかってしょうがないんで、はい、そんなんでね、毎年言いますけども、以前はね、私一人でインド行ってたんだけど、ね、最近は東さんがヨガを教えてくれるし、あと、若い人たちが一緒についてきて、インドの村まで、ね、ついてきてくれたりして、で非常に豊かな交流が今始まっています、ね、ちょっと数年前だと考えられなかったんですけどね、ですから一方案というのが単にこの鎌倉とか、ね、せいぜい日本で、まあ、沖縄まで行きますけど、南は沖縄で、北は福島まで行きますけど、あと名古屋と京都が非常に重要ですけど、国内だけじゃなくて、インドまでね、で、まあ、この間も韓国もね、この中に韓国一緒に行った人も何人かいるけど、あと台湾とか、ね、行って、そういう交流もどんどんやっていきますね。もうほぼ軌道に乗ったので、今後もずっと続いてきますから、ぜひぜひ参加してくださいですね。もうそれだけで世界観がガラリと変わりますね。まあ、東アジア非常に政治的ないろいろ思惑が飛び交ってますけども、一緒に座禅すればそんなことは全部飛んでしね。インドっていうのもなんかインドに対するいろんな偏った見方がね横行してますけども、インド行って、今読んだばっかりのね、ブッダンサラナンガッチャミっていうのを、インドの人たちと一緒にお唱えする、そのインドの、釈迦族の村でですね、もうそれで一気に2500年の時を超えて、
本当にね、お釈迦様はそこら辺歩いてるんじゃないかっていうような風景なんですよ。本当に多分ほとんど変わってないですね。まあ電気は来てるけども、電線だって本当に頼りないしね、まあ、牛はいるし、牛の糞で、を燃料にしてるし、ね、道路だって舗装なんかしてないし、ね、そんなんで、まあ、2500年前とそう大して変わってないようなインドの風景が広がっています、ね、でそんなとこで、本当にインドの釈迦族の人たちと一緒に、お経を読んだり瞑想したり、ね、ヨガしたり、ね、っていうようなことをしていきますので、興味があったらぜひぜひ来年はおいでください。今年はもうちょっと間に合わないけれど、ね、本当にね、もうなんていうかな、日本のこのものすごいプレッシャーの中で気遣い気遣い生きてみんないるわけだけども、そんな一切関係ない世界がね、広がってますね、あっけらかんとした世界が本当にね、この人たち本当に悪いことっていうものは頭に浮かばないんだろうなってね、そういう人たちなんですよ。もう邪悪なものがそもそも心に湧いてこないっていうね。その人いるかよって、まあ、どうせ日本人は思うんだけど、それなぜかといえば自分たちの心の中に邪悪なものがバンバン湧いてるからね。だから自分の心の中に邪悪なものがバンバン湧いてるから、人間の心の中には全ての人の心の中に邪悪なものが湧いてるんだろうな、まあ、それを表に出すか出さないかだけなんだろうなってみんな思うんだけども、まあ私の経験からするとどうもそうじゃないんじゃないか。もともと邪悪なものが湧かない人たちっていうのはやっぱりいるんですよ、本当に。でこれはね、やっぱり会ってみないと分かんない、本当に。まあ私チベットって行ったことないんだけども、チベットからつい昨日来ましたというような人にはもうネパールとかでよく会うんだけど、本当その人たちもこの人たちには邪悪さっていうのは一かけらもないなっていうのが分かるし、まあブータンの山奥行ったらみんなそうだし、インドだって、まあ、デリーやボンベはちょっとあれなんだけどねちょっと田舎へ行ったらそうですね。インドっていうと、まあ、すぐみん なんか泥棒だとかね、嘘つきだとかわーわーわーというけど、それはもう観光地がそうね、自分が金持ちのジャパニーズトゥーリストと言ったらそれはむしり取られるのは当たり前で、だけどそれはむしり取る相手は、まあ、確かに邪悪なものが心の中あるかもしれないけども、そんなのインドの10億の人のほんの一部だし、で村、インドの本当に村行ったら、そうじゃない世界が広がって、それを見るだけでもやっぱり世界人間観が変わるかと思います、ね、でどれほど今の我々が邪悪なものに、覆われているか、ね、邪悪とニヒリズムと、ね、そして霊障して、ね、冷たく、ね、人をバカにする、ね、そんなことばっかりじゃないですか、この日本っていうのは、ね、でもそうじゃない世界がまだまだこの地球上にはたくさんあるって、それを感じるだけでもすごいことだと思います。はい、そんなんでね、まあちょっと行ってきます。で来年1月12日に帰ってきますね。でそれからもうすぐその週末からスタートしますのでね。ですからちょっとね1ヶ月ちょっと空いちゃいますけど、ちょうどね私の本が出て、今たくさんの人に注目を受けてます、ですからね本を読んで、このポッドキャストを聞いている方いらっしゃると思いますね。でポッドキャストは たっぷりと6年分の在庫がありますので、それちょっと私が日本にいない間にちょっと聞いていただいて、でそれからメソインストラクションもホームページの方に上がってますので、それで実際やってみてください、ね、でそれとあとね東先生による DVD が、今かなりお手元に届いたと思いますね、もう初回プレス版がもう残り少なくなってきてますけど、それを見て、たっぷりとプラナヤマとアーサナ、ね、一人でできるようになってますから、 やってみてくださいね。それで瞑想とヨガをね、まあ、自習みたいな形で、やってみて、そしたらどうしたってね、ライブに出たくなるのは当たり前でね。ただまあ来年1月からすぐに瞑想とヨガの方へいらしていただけたらいいかなと思いますね。それともうお知らせしてますけども、2月からね、私が新宿の朝日カルチャーで、講座を持ちますね。もうこれは完全仏教 3.0 の講座ですね。もう朝日カルチャーさんのスタッフの人と打ち合わせて、もう完全に 3.0 の講座ってことを打ち出してますね。それで、まあ、ワンダルマメソッドの瞑想と実践、瞑想の理論と実践って形で、月に2回だけど、毎月じゃなくてね、各月っていうのかな、2月スタートで2月、4月、6月っていう、ね、感じで進んでいって、で、まあ、1月2回で、理論と、それから実践とっていうような、ね、形になると思います。まあ、まずね、朝日カルチャーさんの会員になってください。会員になると安くなりますから。の上で、申し込まれたらいいかなと思います、ね、特に、東京に住んでいらっしゃるで東京近辺で、鎌倉までちょっと遠いという人はぜひぜひおいでください、でまあそれでね、これは朝日カルチャーですからお寺ではなくて、まあそういう、ね、朝日カルチャー、ただ朝日カルチャーは本当に仏教がものすごく充実していて、まあ、皆さんが知っていて今仏教書のコーナーに、本を出されている方々は大体今あそこに揃ってらっしゃるっていうような感じでね。まあそんな中で私と藤田一生さんがね、藤田一生さんは、まあ、もう去年ぐらいからかなやってますけど、まあ、私も、来年の2月からスタートしますのでね、ぜひぜひおいていただきたいかなと思います。多分一方案で話す内容と、まあ、もちろん同じなんだけども、かなり朝日カルチャー向けに仕上げていくつもりですから、ね、分かりやすい内容になるんじゃないかなと思いますので、ね、ぜひぜひ見てください。そんなんでね、今年から来年にかけて、まあ、あとね、本の方もね、まあ、今いろんな、ちょっと編集者の人と会ったりしてどんどん話は進んでいます。でまだちょっと具体的なことは言えないですけども、ね、それもちょっと楽しみに待っていただきたいなと思います、ね、はい。でそんなんでね、もう今年はこれで終わりですけども、来年、にかけて、来年からかなりいろんなことがスタートします、私の方もあとヨガの方もですね、ですので、もう一回ね、ちょっとサンガについて、確かめておきたいことがいくつかあるんですよ、ね、で、それね、なんていうかな、サンガって言ってもそれほど日本の場合に全然ピンとくるものはないし、で寺場の場合サンガで実際あるんだけど、それはもう完全にビクサンガって感じでね、もう泣く子も黙るビクサンガって感じで、あんまり一般の方とはあんまり関係なくなっちゃうっていうようなねことで、でそうではなくて本当にそのサンガ、っていうものを現代の中で確立して、でそしてそれが現代の人の避難所にとして機能して、だから当然現代のあらゆることに巻き込まれていって、でサンガ自体が傷ついて、サンガ自体が分裂の危機にさらされて、ね、サンガ自体が仲間割れの危機にさらされて、ね、そんな中でなんとか踏ん張って、非常に、身のあるサンガになっているのはやっぱりティク・ナット・ハンさんのところなんですよ、ね、でまあ、だからあの人もまあベトナムで行ってたらね、まあ普通のベトナムの仏教 のお寺の延長だったんでしょうけども、そうではないところで全くの異国の地でね、フランスの地でからスタートして、本当種から全くのゼロから、だってプランプレッチっていうか、あれ要するに 難民キャンプですよ、ね、ベトナム難民の人を引き受けた場所がだったわけだからね。だからそういう、もうベトナムからベトナムが共産主義の国になって、共産主義とは相入れない大量のベトナム人が一斉に国を出たわけですよ、ね、でその先、行き先がフランスはもちろん宗主国ですからね、ベトナム、フランスの植民地でしたから、だからフランス政府がそういう人たちを受け入れるための、まあはっきり言って難民キャンプですね、それをセットアップした。そこら辺からプランページがスタートしているって、恐ろしく 100% 政治的な理由からスタートしているわけですよ。でその現代のもう 血が流れた、大量の血が流れた状況の中で生まれてきた。だから当然サンガが傷つくのなんかもう慣れてるわけですよねもう慣れてるわけ でその中でなんとかサンガを守り育て、出てきたっていう感じで、ね、だからこの人たちの言うサンガをどう育てるか、そしてサンガを守るかっていうね、のが非常にリアルなんですよ。プロテクティング・ザ・サンガという言葉を使ってるんですけども、サンガを守るっていうね、この発想はねあんまりテラバーダにはないんですよ。なぜかって言えば、例えばビルマンのサンガってもう完全に守られちゃってるからですね、ビルマンの社会において。で日本にはサンガと呼ばれるものはほとんどないから、それも成り立たないし、だからサンガっていう非常に何て言うかな、生き生きと、あるいは生々しいものがあって、そしてそれがあらゆる攻撃を受けて、外からの攻撃と内側からの攻撃を受けて、それで本当にサンガ自体がフラフラになっちゃって、それでもなんとかサンガを守って、それなぜかそこが本当に避難所だからですね、って言って歯を食いしばってやってきたのがティク・ナット・ハンさんたちなんですよ。だからそういう意味でプロテクティング・サンガっていうのがそのぐらい切実な意味を持っているのね。要するに これを失ってしまったらもう私は行くところがないっていうんです。そういうそんな感じなんですよ。だから何とかしてこの場所を守んなきゃいけないっていうぐらいの切実な思いでプロテクティングサンガってことを言ってるわけですね。だから単なる伝統的なサンガでもないし、あるいはサンガって言っても全然その実態がない、のでもない、ね、日本の場合のサンガっていうのは何とも危うくて、で何とも危ういってことすらもほとんど認識されてないっていうのが実態ですから、まあ、日本の場合はそこら辺があれなんですけども、まあ、そんな中でねちょっと、一般の場合はかなりプランビレッジと状況が似ていて、もう本当に現代の中からゼロからスタートして、だから当然、まあ、私は別に政治的に亡命したとかね、そんなんじゃないしないんだけれども、日本から追い出されて海外亡命せざるを得なくなって、で そこでなんか難民の人たちと一緒になんとか歯を食いばって生きていくなんていう、そんなね、そこまで追い込まれてはいないけれども、ただなんていうか、やっぱり現代のいろんなものにさらされている、っていうのは一般も全くほぼ同じで、まあ日本でもね、まあ、大きなでっかい、ね、なんとか州の大本山とかねだったらもう完全にあらゆるレベルで保護されていますね、宗教法人の法律とか、あるいはいろんな、ね、檀家さんだとかね、まあ、あらゆるレベルで経済的にも法律的にも、保護されている。だから一般の場合そういうのが一切ないっていうか、まあ、わざわざない状態にしてるんですけども、なのでね、非常に一般のサンガっていうのも攻撃を受けやすい、状況なんですけども、まあ、だいたい今までね受けるも何もそんなちっちゃいものだったからあれだったんだけど、まあまあちょっとね本も出しちゃったりしたんで、ちょっと目立ち始めちゃってるので、目立ち始めちゃってるので、ちょっとね今までとはスタンスが違う。今までだったらなんかちょっと世の中の本当隅の方でプライベートに細々とやってた って感じだったの、まあ、今だってもう世の中の隅の声で細々となんですけども、まあでももうちょっと以前よりかはオフィシャルになっているの でそうするとね、やっぱりプロテクティングサンガっていうのが非常に私の立場からするとリアルな問題として存在してるんですよ、ね。まあ、ただね、幸い日本は共産主義の国じゃないから、なんか政府から弾圧を受けるとかね、そういうことはまあ幸いないし、まあ私もあらゆるレベルでのいろんなサポートは受けてますんでね、だからまあそういう意味で守られているって言えば守られているし、まあ、例えば今度インド行くけども、まあ、インド行ったら全て向こう側が、泊まるところと交通とかね、車とか全部用意してくれてる、ね、一人でこっちから行って、なんか全部ホテルの手配から列車の手配からしてっていうようなことではないから、ね、まあ、そういう意味で完全に保護とかサポートは受けてはいますけれども、まあ、それでもね、大きな、教団と違って、やっぱり世間の風にさらされている部分もかなりあるので、そういう時にね、いろんな意味で、サンガを守んなきゃいけないっていう場面が多分今年ぐらいから多くなってくるなっていうね気がしています。で、そんなんでね、一体じゃあどういう点に気をつけたらいいのかっていうようなことをね、今年の最後の法話として、ちゃんと押さえておきたいと思います。で、それは、今年から、まあ、今年はこれで終わりだけども、来年にかけていよいよね、これが、大きな問題となってきますので、はい、そんなんでね、今日はそのそこら辺を見ていきたいと思います。はい。ただね、その前に押さえておかなきゃいけないいくつかの点があるので、そこら辺をね、まず言ってからね、したいと思います。はい、なんていうかな。まあね、昨日からもずっと今、接診中なのでね、夕方にいろんな話をしてるんですけれども、まあですね、はい、はい、ごめんなさい。ここ数週間の間ずっと、問題にしてきたのが、患者性っていう、ね、ことで、ずっと話をしてきましたね。で、それが一体どういうことなのかっていうことも、これはね、このテーマとして大体1年に1回ぐらい話してると思うんですよ。っていうのは、なんかね、ここが私が引っかかっちゃうところで、引っかかるっていうのはちょっと聞いて違和感を覚える、部分が非常にあって、まあ、話をまとめていくとこういうことなんですよ。要するに、 まあ、私が仏教の世界に入って、まあ長見てたように牛山老子っていう人を手引あのあのに導かれてって感じで入っていったんですけども、でその後いろんな状況に出くわして、いかに内山老子という人が特殊な人だったのか、例外的な人だったのかということをまあ思い知らされたんですよ、ね、で内山老子以外の人で場所で、まあ、あらゆることがもちろん当然行われているんだけれども、そこに対して非常に強い違和感と、何とも言えない不快でもないんだけども、よく わけ分かんない感じがずっとしてきて、で要するにそれはどういうことかっていうと、その本人たちの切実さっていうのが何も感じられない。要するにあなたは一体なぜ座禅してるんですかとか、あなたはなぜ仏教の勉強をしてるんですかとか、なぜあなたはここの、お寺に行ってるんですかとか、ね、でそういうところで出てくるのが必ず自分の理由じゃなくて、そのお寺が有名だからとか、この先生が有名だからだとか、とこの座禅のメソメソッドが有名だからとか、ね、そういう話ばっかりになってきちゃって、そうではなくて、じゃあなぜあなた自身が、私自身がこれをやんなきゃいけない必然性っていうのが何も感じられないっていうことなのね。で、まあ私も日本仏教っていうのは何か病院として、医療行為が行われてない病院って、いうことを言いましたけれども、医療行為って何かっていうと、患者っていう自覚のある人たちがいて、でその人たちが必死になって何とかしなきゃっていう思いで病院へ来て、でそしてその上でその自分の状況を何とか良くするためのある方法を使う、それが薬を飲むことだったり手術をすることだったり、ね、X 線を受けることだったり、ね、そうなる。だけどもそれにはやっぱり今のままじゃやばいよねっていう必死な思いが患者の方にあって、ね、でそのためにこれをしなきゃいけない、これをしなきゃいけないっていうのがある。だけどもその患者っていうものが亡くなった場合に、病院っていうのは自分とは切実な関係のない場所になってしまう、ね、そこでは本当にいろんなことが行われているんだけども、だけども自分の中の何かと切実な関係を持たないっていうことですね。あるテキストが非常に難しいテキスト、それはいいんだけども、それを読む必然性はどこにあるのっていうことが出てくる。ある先生につくのはいいんだけど、なぜ、いやその先生が誰かの生まれ変わりだからとかね、っていう。でそれで延々とそういう噂ばかりが話されていく、ね、そういう風景を私30年間ずっと見てきて、これなんかおかしいんだけど、 何が欠けてるのかなってずっと分かんなくて、でそれでようやく分かったのが、あそうか、この人たちは患者だとは思ってないんだっていうことだったんですよ。患者として自分に切実な必死な思いがあって、そしてそれを何とかするためにテキストを読むっていうわけでもない、患者として何とかしなきゃいけないから、その治療法を知ってるこの人が名医だと思うから、この人に何とかその治療法を教えてもらうために近づいていくっていうわけでもない、で 必死になってある治療法が行われている場所へ行ってその治療法を受けるためにある瞑想センターに来たわけでもないっていうね。じゃあ何なのよあなたはっていうところなのね。そこが本当に理解できない、私にはできなかったんですよ本当にね、長いこと。あのそれで、なんていうかな、そうだとね、例えばそういう人にとって浄土っていうのはこれ冗談抜きの話なんですよ、ね、浄土っていうのはこの自分のいろんな苦しみからそれを解決した果てにある場所じゃないですか、ね、だからそうなると浄土が本当に実在するのかしないのかっていうのは非常に切実な問題じゃないですか、ね、今苦しんでる浅谷さんという人がいて、浅谷さんにとって今のこの苦しみが解決できたある場所が本当に存在するのかしないのかって非常に切実じゃないですか切実でしょ。だから、まあ、その場所を浄土って呼ぶんだったらば、じゃあ浄土っていうのは本当に存在するのしないのっていうのは浅谷さんにとって単なる知的好奇心ではないですよね。もっと血が出るような切実な問いかけになるわけなんですよ。そこまでいいですね。でだけどそれに対して、あの浄土仏教のねお坊さんでも何でもいいんだけども、そのじゃあ浄土っていうのは本当に実在するんですかっていうふうに、質問される、ね、でその時に、いろんな形の答え方があるわけ。どういう答え方が成り立つかというと、まあ、あらゆるテキストの引用する、ね、あらゆるテキストの引用することをいくらでもできるわけですよ、ね、法然さんがこう言った、親鸞さんがこう言った、大部領受教にはこう書かれてある、ね、っていうようなことを延々として、だからってことはどういうことかっていうと、自分を責任取らないで法然さんに責任取らせちゃってるんですよ。桓武領受教に責任取らせちゃってるわけね。でそれはまあなんか客観的なあの立場としてはいいかもしれないけれども、だけどでもその時問題になるのは自分じゃないですか、ね、まあその質問に対する答えとしてその責任を法然さんに負わせちゃうってことはできるかもしれない。だけど浄土っていうのは本当に実在するのかしないのかっていう問題はまだ残っちゃうわけですよ、ね、法然さんがどう言ったとか親鸞聖人がどう言ったっていうよりか、浅谷さんにとって本当に浄土が存在するのかしないのかっていう問題がまだ残るわけね。だから浅谷さんが浄土宗系のお寺の住職である立場を離れて一人の裸の人間としてた時に、だから結局私がこの30年間ずっとフラストレーションを抱いてきたのは、じゃああなたは裸の人間として浄土っていうのは実在するのかしないのか、それに対して本当のところはどう思ってるのっていうねところなんですよ。いいですか。でそれに対して本当に浄土っていうのは存在するんだよ、実在するんだよっていうことを言い切れないんだったらちょっとやばいんじゃないのっていう話なんですよね。でそれは今の状況の中で言い切る必要はないんですよ。言い切る必要はない。 なぜかって誰も言い切ってないから。だけどもそれを言い切れなかったらば本人はどうなるのよっていう話じゃないですか。浄土が本当に実在するっていうことを言い切れないまま人生終わっちゃうことになる。それって怖くないですかと思うんですよ。そんなんで本当に人生最後の日を迎えられるのってね、っていう思いがやっぱりあるのね。でそれで、まあなんていうかな、まあ例えば浄土っていうのは、まあ、浄土系仏教の言葉だけども、一方の文脈だとこれはもちろん青空ですね。一方のが今青空って言ってるのはあらゆる伝統の中でそれぞれに解釈翻訳してもらってトランスレートしてもらって結構で、でキリスト教だってもちろんこれはもちろんキングダムヘイブンですね、神の国ですね。で禅宗だったらばこれは、これはもう、それはどっかにあるもんじゃなくて自分の本質なんだっていう意味で本来の自己って言ってもいいわけだし、ね、でそれでヨガの人だったらこれはブラーマンって言ってもいいわけだし、で浄土系の人だったらばそれを浄土って言ってももちろんいいわけだし、である以上例えば私が今青空の瞑想っていうのを一応責任持ってやっていて、でってことの時に私が青空っていうのはあるかないか分かんないなんて言ったらね、そしたらふざけんなって話になるじゃないですかね。だから私はもう一応自分としては青空っていうのは実在するっていう責任を全部引き受けた上で今青空の瞑想っていうのを今伝えているわけなんですよ。ですか。で、これは青空の瞑想をそこまでの覚悟なしにできるわけがないわけで。で、こんな皆さんに5日間もね、時間取ってもらって、朝から晩までこんな狭いところで、ね、大の大人が一日中、朝から晩まで、やっている。それ何のため？青空っていうものを実感するため、青空っていうものを、自分の人生の中に入れるためですね。でそれを、主催している私が、いや実は青空ってあるのかなんか分かりませんなんて言ったらね、これはいやちょっと仁義に反するわけで、でこれは本当に、青空っていうのは本当に実在すると私は責任取るから、だから今やってるわけですね、青空の瞑想ってことを、ね、でまあそこら辺がね、あそっかっていうのは、私が今までずっと患者として生きてきて、患者として必死になって浄土というものを求めてきて、で浄土っていうのは単なる知的好奇心でもないし、なんか学校で論文を書くためのテーマでもないし、なんかこの論文のテーマだったらそんなものね、適当に引用文献ババーってやっていくらでも書けちゃうじゃないですか。でそれに対してそういう博士論文だろうが何だろうが、浄土はあるのかないのかっていうことに関してあらゆる意見をやって客観的にぐらいの論文簡単にまとめられますよね。だけどその論文を書いた人が浄土って本当に実在するなんてことを責任取る必要はないわけですよ。それよりかはちゃんとテキストがきちんと理解されているのか、きちんと読めているのか、今までの学問的な蓄積の上にちゃんと従っているのかっていうことが問題なわけで、だけども私らはそういう論文を書く立場ではなくて、本当に必死になって患者として、浄土を求めてきた、ね、知的好奇心でも 学術研究の対象でもなくて、でその時に本当に自分の問題を解決できる場所としての浄土が本当に実在するんだなっていう、ね、ことを少しずつ実感しつつしてきたっていう ところなんですよ。だから私にとっては、まあ、もちろん法然さんがこう言ったとか親鸞さんがこう言ったってことは非常に大事だし、それはもちろん勉強するに決まってるわけだしね、道元禅師こう言われた、ね、あの正午禅師こうあるっていうのは もちろん綿密に読むに決まってるし、だけどもそういうことと、じゃあ本当に、浄土が本当に実在するんだってことはまた別の話であって、そこまで責任を取らなかったら意味がないね。だけど患者として生きてきた人間だったらば責任は取れるんですよ。なぜ？まず私自身が患者で、患者としての私が本当に解決ついたって実感できたならば、この自分の問題を解決した、ものに対して場所に対して 100% の確信を持って言い切れるわけね。だからなぜみんなが言い切れないっていうふうになっちゃったのかというと、やっぱりそこではもう致命的に患者性というものが最初から欠けていたんじゃないかっていう気が私はどうしてもしちゃうんですよ。それは私が30年間あらゆる場所で会ってきた状況を見てもやっぱりそうなの。患者性というものがない、なくてなんかお祭り騒ぎをしちゃってる、ね、有名な先生の国際的な追っかけになっちゃってる、ね、っていうことですね。はい。でそうするとね、なると、私がそうなるとやっぱりそれを受けた人っていうのはある程度まで浄土っていうのは本当に存在するっていうことがなんとなく伝わる、ね、でそうすると、まあ、ある人が精神いらした方ですけども、でその人自身はまだはっきり言って疑いの方が多い、青空に対してまだピントは来ていない、ね、だけどもほんのちょっとだけ青空というのはもしかしたら存在するかもしれないというのが芽生えてきている。でそういう時に非常に重たい電話を受けて、まあ、あるご友人のご兄弟の方が今非常に危ない状況にある、ね、重たい病気 でそういう話を受けると、以前だったら本当に圧倒的に打ちのめされていたのが、今は、今回は不思議なことに打ちのめされないでなんか聞くことができた、ね、これはね本当に、ここいら辺が、こういう瞑想をやっていることの境目なんですよ。なんていうかな、その瞑想やってなんかうまい瞑想に入ったとか入んないとかね、それはそう大したことがなくて、それよりか本当に私らの瞑想が本当に、ちゃんと地に足がついたものなのか、身のあるものなのかどうかっていうのは、こういう、危機にさらされた時に分かる。危機にさらされた時に動揺してしまうのか、それとも、不思議なことに以前だったら動揺してたのに今不思議となんか冷静なんだよねっていうところに、これはね、なんていうかな、こういうことをやっている功徳っていうのかですね、不思議と心が落ち着く。なぜ？あ、いよいよ本番が来たなっていうのが分かるからね。 だからそれは大災害が起こった時も同じですね。もう最悪の大災害が起こった時に不思議なぐらい心が全く乱れない、不思議なぐらい恐怖も不安も湧かないで、不思議なぐらい客観的な状況が非常によくわかる、そして誰がパニックっちゃってるかも非常にきれいに見える、そしてパニックったままなんか不安情報をばらまいちゃってる人がいても、その不安情報を一切聞く必要がないってこともわかる、そしてその大災害から2年半経った今、やっぱりあの不安情報っていうのは全部インチキだったっていうのがわかる、ね、本当に不思議なぐらいそうなんですよ、ね、だからそこら辺がね、瞑想やってる功徳って言えば功徳ですね。だからもう最初から最悪なことが備えているから、最悪なことが起こった時にそんなに慌てないっていうことですね。ってことはね、よくテラバードの方でアニッチャドゥッカアナタ、アニッチャドゥッカアナタ、アニッチャドゥッカアナタってことをやりますね。アニッチャ無常ドゥッカクアナタ無我ね、無常苦無我無常苦無我無常苦無我無常苦無我無常苦無我ってね、やるんですけども、まあ無常とか無我はいいとして、ドゥッカドゥッカドゥッカってやるわけね。一体これ何なのよっていう話じゃないですか。苦しみの世界だ、苦しみの世界、苦しみの世界って何なんだよ。だって苦しいったって、まあ、時には楽しいこともあるし、というか最近私楽しいんだけどっていうこともいくらでもあるじゃないですかね。でその時にだけど、やっぱりね、この、青空に対して、雲の世界ですね、雲の世界ですね、雲の世界に、いる私はどうしようもなく、苦しい、ね、でだから雲の世界ではどうせ人生行き詰まるから、何とかして青空へ行かなきゃいけないっていう逼迫感があるわけなんですよ。だから雲の世界で苦しみに出会ったって最初から別に慌てない。だって雲の世界はどうせ苦しみの世界だから、ね、その感覚がないと青空に向かってさあ瞑想するぞとか座禅するぞっていう気にはならないわけでしょ。ってことは逆に言うとどうなりますか。私らが瞑想をやらなくなる、仏教とかそういうものにもう興味を失うってことは当然ありますよね。でじゃあなぜ興味を失っちゃうのか、非常に簡単なんですよ。雲の世界でも苦しくなくなったらですね。で、なんていうかな、まあそうすると、雲の世界で、まあそういう人は普通どんなこと言うかというと、雲の世界で自分は会社の仕事とプライベートの生活をまあ淡々とやっていて、で、もう本当に世間一般のにの中でにまみれてね、生活していて、もうそれでもう十分、ね、だからそれを別に苦しいと思わないから、そこから逃れようという気もないから、だからわざわざ青空を求めるためになんか座禅会行くぞとかね、接心行くぞとか、あるいは仏教の本読むぞとかね、アップデートする仏教読むぞとか、ポッドキャストを聞くぞとか、っていう気はもうない。それをする余地が自分にはもうないってね、仏教とか宗教とか入る隙間が私の心にはもうないんだって。ああそういうことなのね。うん、まあだからまあ普通世間の人はほとんどそうなんだろうなと思うけども、 でもちょっとはね、座禅会来たり一方園来たりした人でもやっぱりそうなる人もやっぱいるんだろうな。だけど これあまりにも危ないわけね。なぜ危ないかって言ったら、雲の世界っていうのは危険極まりない世界で、危険極まりない世界でたまたま、ここ数年間はそういう危険が現れなかったっていうだけであって、だからといってこの雲の世界が安全な世界ではあるわけないわけで、というのは当たり前で、この私らのこの肉体を見ればいつ何時やばくなるかも分かんないわけだし、そして自分の周りには家族がいて、パートナーがいて、ね、職場の同僚がいて、でその人たちがいつ何時健康を失う、心の平静さを失うこといくらでもあるわけで、ね、だから失ういくらでもあるところは必ず失うわけですよ。私らが生老病死のから逃れられない存在である以上ね。ってことは、要するにたった数年間そういうことは起こんなかった、だからそういうことはもう起こんないんだ、だからもうわざわざ別に青空なんか求めなくていいんだっていうのはあまりにも状況を理解してないっていうことになるじゃないですか、ね、でだからそこら辺でね、本当になんで、だってあなた病気だし、病気である以上苦しいでしょう。だったらさっさと治療したらいいじゃないのって話になるんだけども、不思議とそこで、うん、自分のそういう病気に目を向けないってことが本当に多くあります。ね。だんだんできるな。はい。はい。で、そういうことでね、そうなってくると、患者性というところから、雲の中で何か落ち着いちゃうっていう危険性から、ね、ずっとお話ししてきましたけれども、で青空っていうものをどうしても目指さなきゃいけなくなって、でそうなってくると、その時に一番大事になってくるのが三河っていうものになってくるんですよ。サンガ、ね、でこのサンガっていうのが、非常に難しくて厄介なもので、ね、で何度も言いましたけども、日本にはサンガと呼ばれるものが存在していない、そしてそれが存在していないってことすらも全然実感されていないってことは、まあ私がアップデートする今日の中で散々書きましたけれども、ね、はい。でそれで、そうなってくると、今度は、アゾラを一緒に目指そうっていう人たちが、まあ、一緒になって修行するわけですね。でそうなんだけども、そういう志を持った同士が集まっても、やっぱり雲の習慣をそこに持ち込んでしまう。でそれによって非常に、三河自体が危うい状態になる、ね、っていうことで、で今日はね2つちょっと、ティク・ナット・ハンさんのとこ読んでおきたいんだけども、これいつもやってる14のマインドフルネストレーニングのね、もので、それの8番目と9番目で、これも何回も何回も読んでたんだけども、まあ最近ちょっとあやっぱりそうだなと思うところがあって、で8番目がこんなもんなんですよ。そうですね、 ちょっと英語読んでね、その後で日本語を読んじゃいましょうかね。条文のとこだけですね。Aware that the lack of communication always brings separation and suffering, we are committed to training ourselves in the practice of compassionate listening and loving speech. We will learn to listen deeply without judging or reacting and refrain from uttering words that can create discord or cause a community to break. We will make every effort to keep communications open and to reconcile and resolve all conflicts, however small.、ね、これね、私こういうのを読むと、このプランビレッジの歴史って本当によくわかるんですよ。要するに、ああ、プランビレッジってのはもうしょっちゅう分裂の危機を迎えてたんだなっていうのがわかるわけね。そしてその分裂の危機が、その悪い噂ね、悪い噂が流れることによって、でティクナタンさんっていうのはベトナム、まあ今はベトナム政府と仲がいいですけど、まあどうなるかな、まあ要するにベトナム政府から徹底に嫌われた人なんですよ、あの人は。まあ要するに影響力がありすぎちゃって、でベトナムの共産党政権を批判するから、ベトナムの共産党政権から本当に煙たい人だったわけね。だからあの人が和平交渉のために、国外出た後にもう帰ってくるなってことになっちゃって、そういう人なんですよ。だから当然非常にティクナタハンソさんをボロクソに言うような噂っていうのもしょっちゅう流れるに決まってるじゃないですか、ね、でそれで、ティクナタハンソさんを勉強してる人今多いけど、そこら辺まできちんと見てくださいね。あの人は単に甘ったるい人じゃないですよ。藩士の本読んでる人にお願いしたいんだけども、絶対にその藩士の今のスイートなねスイートな言葉だけを見ないでください。そうすると完全に見誤りますね。だからそういうもっと生々しい背景まできちんと踏み込んでいかないと、なぜこの人がこういう言葉を吐くのかが多分見えないと思う。つまりプランビレッジというのは常に空中分解の危機にずっとさらされてきただろうなと私は思います。その切迫感というのはみんな分かりますかね。で、それで、どういうことかっていうと、だからこういうのを読むと、これの正反対のことが起こったんだなということがわかるんですよ。わかります？じゃあどういうことが起こったかというと、コミュニケーションが欠落することによって必ずそれがセパレーションとサファリングを持ってくる、ね、これはもうあらゆるレベルでそうでしょ。それこそ夫婦のレベルでもそうだし、家族のレベルでも仲の悪い人たちどうですか、口聞かないじゃないですか。ね、口聞かないでしょ。もう口聞かなくてコミュニケーションがもうなくなっちゃうんですよね。そうすると必ず人も分かれてしまうし、コミュニティも分かれてしまって、そこには必ず苦しむ。もう口聞かなくなった夫婦っていうのも最悪じゃないですか。で、親子同士の間がもう対話がなくなった親子っていうのはもう親も苦しむし、子供も苦しむし、でコミュニティの中でも同じですよね。だから、だから私はコンパッショネートリスニングとラビングスピーチね、慈悲でもって聞くことと、それからあの愛を持って話すことね、それを実践することを、深くコミットします。つまりどういうことですか。つまり慈悲ね、慈悲がないとそんな聞けないじゃないですか。いいですね、もうどうせ仲が悪い同士なんだから。 で、そして、そのままでいくと、どうせ、草がついて。はい、だからそのままでいったら憎しみのスピーチになっちゃうわけですね。ですね。だからそういうふうに、もうもともと嫌な感じがある人と今対話するわけですよ。そうすると、はっきり出させるの言うことは聞きたくないわけですよね。それなのに聞くって言ったら、やっぱりコンパッショネイトリスニングが必要で。で、つい、やっぱり、罵りの言葉とか、感情的な言葉が出てきてしまうから、だから、ラビングスピーチが必要になってくる。だから、この、ラビングスピーチっていうと、またこれも、ティク・ナット・ハンさんのお得意な言葉だけど、ああ、愛のある言葉なのね、ってね、そんな甘ったるい話じゃないんですよ。そうではなくて、本当に憎悪の、憎悪でもって、みんながガンガン話し合ってるところに、憎しみではなくて、慈愛を持って話そうという話ですね。で、それで、で、それで、We will learn to listen deeply without judging、ね、要するにすぐ判断しちゃうじゃないですか、我々は、ね、すぐ判断、もうこういうもんなんだってね。それなぜかって言ったら、もう最初から自分の頭の中にあるわけですよ。この人たちはこういうもんなんだってね。だから、相手の言い分を聞きもしないで、もうこういうもんでしょうって決めつける。ね。で、それと、何かがあったらいきなり反応してする。でそれをしない。それともう一つが、非常に大事なんだけども、 Refrain from uttering words that can create discord or cause a community to break。 いいですか。これはコミュニティが壊れてしまうような、言葉、 そしてコミュニティが不和をもたらすような言葉、それを吐くのをやめるっていうことね。これどれほどリアルか。だって大抵の組織っていうのは、なんか外に何かがあって壊れるんじゃなくて、大抵どこだって、政治的なとこもね、全部仲間割れじゃないですか、はっきり言ってね。全部仲間割れでしょ。皆さんだって嫌ってほど仲間割れしてきたじゃないですか、いろんなところでね。で、それがどうしてかって言ったら、そういう不和をもたらしたり、コミュニティって言ったってね、それこそプランビレッジ的なものから、それぞれ皆さんのグループからみんなを当てはまるわけで、それがブレイクしちゃうような、ことは言わないね。そして、我々は We will make every effort to keep communication open。だからコミュニケーションがいつもオープンでいるように、あらゆる努力をして、そしてリコンサイル、和解して、リザルブ all conflicts however small。 だからどんな小さな、争い事でもそれを解決するためにあらゆる努力をするっていうことですね。で、これが本当にね、どうなんでしょう、私数年前だったら、まあそうなのねっていうふうに読めてたんだけど、さらっと読めたんで、今はなんか本当にその通りだなと思ってね。本当にその通りだなって思うんですよ。で、それとね、で、もうついでにやっちゃいますけど、9番目ですね。これちょっともう英語は読まなくていいかね。まあ、ちょっと英語だけさらっと読むんで、Aware that words can create suffering or happiness, we are committed to learning to speak truthfully and constructively, using only words that inspire hope and confidence, We are determined not to say untruthful things for the sake of personal interest or to impress people, not to utter words that might cause division or hatred. We will not spread news that we do not know to be certain, nor criticize or condemn things of which we are not sure. We will do our best to speak out about situations of injustice, even when doing so may threaten our safety. ですね。はい、ここも本当にリアルだなと思うんですよ。ね、どういうことかっていうと、まあこれはどういうふうにじゃあ話すのかっていう話ですね。さっきのはコミュニケーションだったんですけども、その時に truthfully、だから真実を話すっていうことと、constructively ですね。だから建設的に話す。これで結構すごくないですか？だから、真実であれば何でもいいって話じゃないですよね。橋本さんってバカだねって言ってね。それ真実やってもそれで良くないわけですよ。これ全然建設的じゃないからね。
仮に真実
です、ね。真実やっててね。はい。で、だから、本当であっても、それが建設的で、いや、嘘だ、嘘だ、嘘だ。
嘘、嘘、嘘って、嘘はだよ。
要するに、真実でありと同時に建設的でなきゃ、この2つの条件がなかったら話してはいけない。ね。橋本さんってハンサムだねってね。で、まあやめようやめよう。やめようやめよう。
ね、
建設的だけど、だけど、本当かどうか分かんなかったら、おべんちゃらは言わないってことね、要するにね。はい。で、それで、using only what inspire hope and confidence。 だから hope と confidence ね、希望と自信が生まれる言葉のみを話すっていうことですね。で、これでもうはっきりするじゃないですか。要するに希望と自信をもたらさないような言葉は話さない。はい、これでもう大体決まったでしょ。何を言うべきなのか、何を言ってはいけないのかね、いいですか。ホープとコンフィデンスをお互いにもたらす言葉のみを一方案の三画の中で言いましょうってことなんだけど大丈夫で、それでね、ではじゃあアントゥルーツフル、ね、本当ではないこと、嘘ですね。だから要するに嘘をつくのはやめよう。戒律だとムサーワーダです。ムサーワーダですね。で、それをじゃあ我々嘘を何のために言うのか、パーソナルインタレスト、ね、個人の利益のために言う。あるいはインプレスピーポー、だからなんか人々を、にいい印象を与えるために何か言うことっていくらでもあるじゃないですか。でそのために本当ではないことを言ってしまう、ね、でそれと、ディビジョンとヘイトリット、ね、ディビジョンだからまたバラバラになること、それから憎しみを生む、そういう言葉は言わない。いいですね。ね、でそれともう一つが、その後がさらにもっと、あ、これも、あ、こういうことがあったんだろうなって本当に思うんですよ、ね、これが We will not spread news that we do not know to be certain nor criticize or condemn things of which we are not sure。 こういうのを見れば、あ、こういうことが起こったんだなってすぐ分かるでしょ。でどういうことかというと、私、うん、要するにこれは本当かどうかわからないようなニュースは、ばらまかないってこと。ってことはどういうことですか？散々ばらまかれたってことなんですよ、これは。わかる？ティク・ナット・ハンさんってこういう人なのよって とんでもないニュースがばらまかれたってことなんですよ。皆さんで世間ずっと生きてきたんだ、わかるでしょう、こんなことね。ね。で、だって知りもしないことを、だって実際見たわけでもないのにね。で、こそこそこそこと聞いて、ね。実はね、ティク・ナット・ハンさんってねって、ね、本人も知らないのにね。のに、そういうニュースって私ら大好きなんですよ。で、ね、でそういうニュースを、スプレッドしない、ばらまかないってことね。でそして、We are not sure、実際は本当かどうかも分かんないことに対して、クリティサイズ、批判とかコンデム、責めるってことをしない。だってそんな自分が知りもしないことを批判したり、責めたりしないでしょうし、してるじゃないですか、私らは。あらゆるレベルで。ね。知りもしないことを批判するじゃないですか。大好きじゃないですか、私ら。ね、だから、この、本当かどうかわからないことを、ね、これだけでもう全然違ってきますね。で、まあ、まあ最後のところはね、これはねちょっと不正義が行われてるだったらば、それはちゃんとスピークアウトしなきゃいけないってことで、まあそれはそうなんだけども、この今言ったところですね、もう一回言いますよ。だから何を話すかということは非常にはっきりしている。真実であると同時に建設的なことを、この2つの条件を揃ったことを言う。2つの条件が揃ってなかったら言わないということですね。ですね。これでもうはっきりするでしょ。何を言うべきか。で、そして、嘘は言わない。で、嘘を言うときは何のために嘘を言うかというと、普通は、自分の利益のため、それとあと他人にちょっとええかこつい指示をするためじゃないですか、普通そういうのは、ね、でそれとあとその自分が本当かどうか知らないニュースで、要するに噂ですね、噂によるとね、あれ実はねってね、大好きじゃないですか私ら、ね、だからそういうことを流さない。そして本当かどうかも知りもしないのにことを批判したりとか、責めたりとかしない、ね、はい。これでもう三がというのはプロテクトされるというのは分かるし、逆にこれを破られると三がというのは本当にどんどんどんどん分裂していってしまうっていうことなんだろうなと思います。どうですかね、ピンときますか ね。じゃないとその、まあ残念ながらね、まあ私もこれ読むと、ああティク・ナット・ハンさんも苦労されたんだなと本当私は今なると思うんですよ。前これ読んでもまあそんなもんなのねと思ったんだけど、今こういうのを読むとまさにこういうこと起こったんだなっていうのは分かるんですよ。本当に本当に根も葉もない噂を流されたんだなって。で全然身も覚えもないことを批判されたり責められたりしたんだなってね、テニトのように分かりますね。それはで、それによってプランピレッジの本当に常に分裂の危機にずっとさらされ続けてきたんだなっていうのが分かります。でこれそれは皆さん自身がそれぞれ組織に属してるでしょ。皆さんある病院に働いている、会社で働いている、ね、学校で働いている、それぞれ、ね、組織に属してるじゃないですか。でその中で今言ったようなことが起こったらすぐに組織なんかバラバラになってしまう。 家族なんかバラバラになってしまう、ね、仲の悪いまま口も聞かない、ね、だからそういうふうにコミュニティとコミュニケーション、それからトゥルースフルとラビングスピーチっていうのが非常に大事になってきます、ね、はい。でそんなんでね、まあ今日はサンガを守るっていう観点からお話ししました。でまあそうなんだけど、ただねそのサンガっていうのは、繰り返し言うように同じ志を持った人間で構成されていなきゃいけない。でそしてそれは同じ、ここじゃなくてどっかであったんですけどね、サンガの条件として同じティーチングを、シェアしているものじゃなきゃいけないっていうのがあるんですよ。これわかりますね。要するに、まあ、一方案が今非常に明確な方向性を打ち出しているわけね、まあ、前から打ち出してたんだけどもなかなかちょっとそこがあれで、まあ、今度のこの間のアップデートする仏教と、ね、それからあの今度の青空のヨガとね、まあ、青空のヨガの中でも東さんが青空について喋ってますけども、あの、まあ、そうやって一方案とシューシャンテアシュラムがどういう場所なのか、そしてこれからどういう方向に行こうとしているのか明確にもう分かったと思います。ですか？そしてだからこれにこれを一緒にやりたい人ねのみによって一方案の参加シューシャンテアシュラムっていうのが構成されなきゃいけないんですよ。わざわざ本当は山下先生のことを全然納得いってないんだけどもって言いながら一方案の中にいるっておかしいじゃないですか。まあ私別にそんな人を追い出したいという話ではなくて、まああらゆる人と一緒にやりたいんだけれども、それでもあの私がやろうとしていることに納得いかないんだったらばだって一緒にいる意味ないんじゃないのかなって思うんですよ。だからやっぱりサンガっていうのはやっぱり一つのティーチングっていうものが条件です、ね、で それはもうその中であのなんていうかサンガの外からのね論争ならいいんだけども、サンガの中での論争っていうのはありえないんですよ。だってもともと要するにどういうことかっていうと、もうしょっちゅう飛行機の例えた使うけれどもね、もう私は今成田空港にいるわけで、成田のゲートに今いるわけで、そしてもうこの飛行機はどこそこ行きだっても決めてるんですよ、ニューヨーク行きだって、ね、だからニューヨークへ行きたい人だけがゲート18番から我々の飛行機に乗ってもらったらいいってだけの話で、でニューヨークにこの飛行機がニューヨークに行くべきかどうかっていう議論はもうしないんですよそれしたら話おかしくなるでしょ。でもしあなたがシドニー行きたいというんだったらシドニー行きの飛行機に乗ってくださいってだけの話じゃないですか。わざわざニューヨーク行きの飛行機まで乗り込んできてこの飛行機はシドニー行くべきだなんていうの話おかしいでしょ。言ってること分かります、ね、だからあなたがシドニー行きたいんだったらどうぞシドニー行きの飛行機を、ね、探してゲート何番か知らないけれども、ね、でそれに乗ってください。で私らは今ゲート18番についていて、でこれから今からニューヨークへ行く準備をしているところです。だからニューヨークに行きたい人はどうぞ乗ってください。でこの飛行機の行き先がニューヨークっていうことに関しての議論はしませんっていう話ね。これ分かりますかね。でこの行き先ってことで、アップデートする仏教と青空のヨガ DVD でもうはっきり示しましたので、どうぞこの方向で瞑想とヨガをしたい人はこの飛行機に乗ってください。でしたくない人は別の飛行機探してくださいってだけの話じゃないですか。なんかおかしいですか、ね、うん、それだけ、ね、だから、まあ、昨日も言ったけどあの惚れ抜いた相手じゃないと結婚してはいけないっていう話なんですよ、ね、だから要するに惚れてもいない相手と結婚しちゃったらどうせ欲求不満の塊になってしまう。で欲求不満からだんだん浮気しちゃったりとかね、まあ、どうせみんなとんでもないことになるわけですよ。惚れ抜いた相手だったらば もう本当に一緒にいるだけでありがたくて嬉しくて、だからそれ以外の発想というのはありえない。だから本当に今からニューヨーク飛ぶから、ニューヨークへ飛びたい人だけはだけが乗ってください。でそうじゃない、ニューヨークじゃなくてシドニー行きたい人、ね、ロサンゼルス行きたい人、ソウルへ行きたい人、台北へ行きたい人、でそれはそれぞれ の飛行機がありますから、その飛行機に乗ってくださいってことで、私らの飛行機に関する行き先に関しての議論はしませんということですね。はい、じゃあその上でね、まあね、そこははっきりさえすれば、今さらサンガの中でディビジョンというのは起こらないんですよ。だけどもサンガの中でディビジョン起こっちゃうというのは、やっぱりその方向性がはっきりしない、ね、だから今プランベーチが完全にまとまっているのは、みんながティク・ナット・ハン氏を尊敬して阪神の方向性に、あの方向に行きたいからって言って、みんなプランビレッジに参加してるから、あれだけ図体がでかくても大丈夫っていうことですね。まあもちろんそこに来るまでに紆余曲折があったのはもちろん想像に難くないですけれども、はい、っていうことで、ここら辺をはっきりすればね、前別に一般さんが別に今分裂の危機にしてるわけじゃない、全然ないんだけどただね、今までは世間の隅で片隅で細々とやっていた段階からちょっとオフィシャルになりつつあるので、来年朝からデビューもするし、本も何冊か、まあ、私が書けたらの話は何冊か出るし、書けたらね、もう書けなかったらってちょっと難しいけど、そんなんで、ね、だんだんだんだんオフィシャルになっているので、もう最初からね、サンガの中での争いごとの種は、種じゃないわ、芽はちょっと摘んでおきたいので、そこだけは お願いしますね。人間自由なんだし、どんな生き方をしてもいいんだし、でニューヨーク行ってもいいし、シドニー行ってもいいし、それはみんなの個人の自由だから。ただ私はニューヨーク行きたいだけだから、ニューヨーク行きたい人だけがこの飛行機に乗ってくださいってことですね。はい、でじゃあ一方でどこ行くのよっていう人は、もう一回アップデートする仏教をよく読んでみてくださいね。じゃああとそれと青空のヨーガの DVD をよく見てください、ね、そしたら青空の瞑想、青空のヨーガってことが何なのか、で私ね、一方アントシューシャンティアシャラも一体どこへ向かおうとしているのかが明確にわかると思います。はい、じゃあちょっとね、ここまでにして1人か2人ぐらい、質問を受け付けます。今日の話でも何でも結構です。どうぞ。はい、どうぞ。誰か見てよ、すいません、ハンサムだって
、トゥースフリーコンストラクト
早速破ったんじゃないです
か。はい、はい、
サンガのさっきの話なんですけども、うん、他の、まあ、いろんな世の中に集団があって、でその中でサンガがこう特殊な点が、まあ、みんながこう患者として来てるっていうことがあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
で、まあ、もちろんあらゆる集団の人たちは患者というか、まあ、病人なわけですけども、うんうん、それを何とかしたいと思ってる集まりがサンガであって、
うん、
でその中で本当にみんなが行き先がバラバラだと、もう本当にもうどうしようもないことだと思うんですよ、
うんうん、
それは大前提でやっぱり一つの方向を向いているっていうのがもう必要で、だやっぱり患者の集まりで、しかもまあそのサンガというか まあ、指導者も含めてそこは病院の施設だと、うん、いうふうに表現すると、やっぱり、まあ、みんなが患者ですから、それぞれやっぱり症状を出してしまう時はあると思うんですよね。ですからそこの症状が出た時に、うんうん、それがそのサンガを守っていくプロテクトするその内容に反する場合があった時に、うん、
まさに
サンガがどういうふうにその人を、その人に対して対処するか、うん、そこがすごく難しいと思うんですよね。排除するっていうのは簡単ですけども、うん、その人自身もサンガの一部だから、その人もやっぱり守ってあげないといけなくて、ですからみんなが患者ですから、必ずしもやっぱり先ほど の, 内容すべて守れるわけじゃなくて、自分自身もまあだから患者なわけです。だからそれを守れるかどうか、そもそも症状自体に自覚がないものなので、どこでその症状が出てるのかで、出た時にもしそれがまあ、その産科自体はアジテーションしてしまって、で自分が出ざるを得なくなったとしたら、本当にその患者としては行き場がなくなってしまうっていうのがすごく怖いんですよ、
うんうんうんうん、
なのでそういった症状が出てしまった時、そういう時に産科全体、もちろん指導者も含めですけども、産科全体がどういうふうにその人に対してあげればいいのか、で自分に自身に対してあげればいいのかというのを聞きたいです。
はい、はい、分かりました。いや、非常にもういきなり確信に来ましたね。はい、まさにそうなんですよ。症状として結局こういうことを破ってしまうわけですよね。で、そうだからこそ、このなんていうかな、人間にとってのスピーチっていうことはそのぐらい危険なものなんだっていうことを自覚すべきなんです。もう一回、だからもう一回ね、読みますよ。例えばこれ、まあ、嘘をつくっていうのは、まあ、いいとしても、ディビジョンやヘイトリッド、ね、分離あるいは憎しみを起こすような言葉は吐かない。ってことは散々吐いてるってことですよね。で、まさに今橋本さんが言われた症状ですよね。つまり、どうしようもない、自分のネガティブな感情に駆られて、吐いてしまう。で、それがもう最悪の場合は、サンガに対しての言葉になってしまうっていう、ね、ことがあるじゃないですか。ね、でそれと、もうこれもっとさらに具体的なのは、本当かどうかもわからないようなニュースをスプレッドしてしまう、あるいはクリティサイズしてコンデムしてしまう、悲観して責める、ね、でそれも、なんていうかな、自分が知りもしないことに関して、でだからそれがまさに今橋本さんが言われた症状ですよね。症状なんですよ。この自分が知りもしない、本当かどうかも知らないのに噂を流す、あるいはもう批判する、批判する、あるいは責めるね。だからってことはね、今私が言ってるのは、火のないところに煙は立つってことを今散々言ってるわけじゃないですか、ね、要するに世間っていうのは火のないところに煙は立たないっていうのは世間ですよね。ってことはつまり、ちょっとでもなんか煙が立ったならば、政治家怪しいぞってなったら、やっぱり汚職してるんじゃないのってなって特捜部が入っていくわけですよ。で特捜部が入っていたら、やっぱり政治家やっぱおかしかったってなって、やっぱり火の煙と火は一致したなってことになるじゃないですか、ね、まあ、あれその悪い噂をかきたてられるってことは、やっぱり何かあるはずだっていうのが世間ですよね。でそれは必ずしも正しくはないけれども、時々は正しいんですよ、ね、大抵やっぱり煙が立ったら火元があった。だけども、 私の見るところ、この今まさに、橋本さん指摘したように患者の集まりになると、やっぱりその妄想具合がちょっと激しくなるんじゃないかっていう気はするのね、妄想具合がね。だから火がなくてもいくらでも煙が立っちゃうっていうのが、その患者の集まりっていうんだったらば患者の集まりの特徴ではないのか。つまり患者っていうのが、妄想しやすい、妄想っていうのはどういうことかというと、現実にリアリティに基づかないで頭が暴走しちゃうってことですね。だから火っていうリアリティとは一切関係ないところで頭の中の煙が暴走してしまうっていうことは大いにあるっていうことを、やっぱりサンガとしては自覚した方がいいのではないかなと思うんですよ、ね。で、だからそれとか、あと、このなんていうかな、これも8番と9番ほとんど同じなんだけども、ディスコードとか、コミュニティをブレイクね、だから不和とか、コミュニティが壊れてしまうような、言葉を吐かない。だけどその患者だから、患者っていうのは、要するにエゴによって、突き動かされて生きているから、でいつもエゴについては慈悲の瞑想の時言ってますけども、必ず慈悲の、エゴというのはネガティブなエネルギーを求めてしまう。そしてその本人は自分の中で散々ネガティブなエネルギーを得てきたわけね。自分を攻撃することで、自分を嫌うことで、自分を、無価値なものとすることで、それだからこそいつも言うように慈悲の瞑想の中で私が幸せでありますようにっていうのが画期的なわけですよ。ですね、いつも、自分をわざと惨めにさせる、わざと不幸せにする力がエゴの力だった。でそれを見破った上で私が幸せでありますようにって念じることで、このエゴの、力を見破った上で根こそぎにするのが私が幸せでありますようにですね。ですね、ってことはね、逆に言うとそれは、それは今までその人本人の中だけだったじゃないですか。ところが、集団になっても同じ働きをするわけね。カップルが完全にそうですよね。カップルっていうのはわざとせっかく一緒になったのに、そのカップルを壊そうとする衝動がすぐ生まれてくるじゃないですか、ね。それは二人の場合ですね。でそれが三月になったらもっと集団になりますから、今度は同じ働きとして、自分自身を惨めにさせる働きがカップルになった場合に、カップル自身を壊す働きとして働いて、そしてそれがサンガとなった場合にはサンガを壊す働きとして出てきてしまう。ああそういうもんなのかってねと思うわけね。だからそのなんていうかな、なんていうかな、暴力団を攻撃するっていうのは非常に簡単じゃないですかね。そもそも悪いんだから。あるいはマフィアを攻撃すると、マフィアってとんでもないやつらだってね、もう非常に簡単なんですよ。簡単だから、そう対してエゴにとってはあんまり達成感はないのね。だって暴力団今更批判したってしょうがないじゃないですか。まあ批判すべきだけども、批判したってしょうがないです。みんな悪いと思ってるんだから。だけども聖なるものを 批判したり壊そうとするのはエゴにとってはとてつもない快楽なんですよ。ということを私最近発見したんですけどね。うん。ああそうか、それはちょうど私がもっと惨めでありますようにっていうふうに、私のエゴが私を攻撃していたように、そしてせっかく好きな者同士がカップルになって結婚したのに、それをわざわざ壊すような働きが二人の中から生まれてきちゃう。それと同じように、なんていうかな、聖なるもの、非常に大事な、ものを攻撃してそれを壊すことに喜びを感じる、それがエゴの最たるものなんだなってね。で、ご存知のようにね、お釈迦様っていう人も攻撃された人なんですよ。わかる？ね、お釈迦様、まあ殺されそうになったりとかね、とんでもないのが出てきて、そういうのをお経で読むでしょ？不思議と思わないですか？お釈迦様はあんな立派な完璧な人格者じゃないですか。ね、一体誰が、どこの誰がお釈迦様を憎むのよって思うでしょ。で、私も前は仏典読んでても、なんでわざわざこんなこと書くのかなと思ってたんですよ。だからようやく分かったのね。お釈迦様憎いんですよ。お釈迦様を憎む気持ちっていうのが我々の中にあるのね。わかります？これは本当にエゴが自分を破壊するのと同じ衝動です。エゴが自分を破壊し、エゴがカップルを破壊し、そしてエゴは、聖なるものに対して非常に強い嫌悪感を持ちます。だから最も聖なる人であるお釈迦様が憎くて憎くてしょうがない。だからお釈迦様のサンガを何とかして壊しそうとする、ね、高い崖から岩を下ろしたとかね、あの狂った像を離したとか、もう仏典にサンガ出てくるじゃないですか。何この人たちやってんのと思うんだけど、今はやっぱり、あ、これ本当だわと思うわけ。本当に、あ、聖なるサンガ、お釈迦様っていう聖なる人と、お釈迦様の集団である聖なるさんが、これがもう憎くて憎くてしょうがなくて、それを壊そうという非常に強い衝動があるエゴには働いてしまう。これやっぱ本当です。だから最近私はこのティグナタハンさんのこれを読んでも、ああこんなことが、ここに書いてあるその通りのことがティグナタハンさんプライベートで起こったんだろうなと思うし、あの仏典で書いてある狂った像をお釈迦様に向けて放ったとかね、あの大きな石を崖から突き落としたとかね、ああいうの、あれ全部本当だったんだなと、私昔は脚色だと思ってたんだけど、ああやっぱり本当です。なぜかって言えば、お釈迦様が憎くて憎くてしょうがない、お釈迦様の聖なるさんが憎くて憎くてしょうがない、何とかしてぶっ壊してやりたいっていう非常にどす黒くてネガティブなエネルギーがある人たちのエゴの中に湧いてきてしまうっていうのは本当ですね。で、それがまさに橋本さんが言う、まさに患者としての症状ですね。だから、なんていうかな、私のような立場からすると、やっぱりまず何よりまず、サンガを守らなきゃいけないっていう方向に、まずそれが第一歩なんですよ。で、とにかく狂った像が来たら、やっぱり狂った像を何とかしなきゃいけないし、岩が落ちてきたら、やっぱり岩を避けなきゃいけない、ね。そういう、あるいはその間違ったニュースを流された場合は、その間違ったニュースを訂正しなきゃいけないってこともしなきゃいけない。ね、まあ、それは間違ったニュースが流れたままだと、あの、サンガとしては壊れちゃうから。だからそれは全部、訂正していくという、そういうふうな形でサンガを守るのが、まず私としては緊急のことをやらなきゃいけないことね。で、その後で、その、それ、症状としてそういうことを やってしまった人たち、狂った像を放ったり岩を落としたり、あるいは間違ったニュースを流したり、間違った噂を流す、ね、そういう人も、ああ症状としてまさに出た、それが自分がもっと惨めでありますように、でこのカップル、このカップルを壊しちゃう働き、そういう働きとして出たんだなってことを理解した上で、まあそれはそれとしてちゃんとその人の症状を何とかしてあげなきゃいけないかなと思いますけどね。だから今私がこれをポッドキャストで流しちゃうことで、もう結構これでみんなの自覚が高まると思うんですよ、ね、これだけで、あ、自分がもしなんかあの一般に関してなんかわけもわかんない噂を流すのは、あ、これ症状なんだな、これまさにデーバだったがやったことと同じことなんだなっていうことが理解してもらえたらいいんじゃないのかなと思うんですよ。いいですか、あのデーバだったらならないでくださいね、本当にね。まあデーバだったって人はいたんだろうなと私は思います。本当にあれはフィクションじゃなくてね、本当にいたんだろうなと思う。あのでそれはデーバだったって人じゃなくて、やっぱり我々のエゴとしてはお釈迦様は許せない、聖なる参加は許せないっていうのが、なぜだって当たり前ですよね。聖なる参加が広がっちゃったらエゴが行き場がなくなっちゃうから、いいですか、はい。だからそこら辺をね、あのきちんと見ていくのが、まあだからあのどうせいろいろあるに決まってるから、あの参加が成長するっていうのは、ね、だからそこら辺を踏まえた上で、あの見ていっていただきたいなと思います、だけど今言ったことでね、あのどう話すべきなのか、コンストラクティブリー、あ、トゥルースフリーとコンストラクティブリー、ね、真実を話すってことと、建設的であるって、この2つの条件が揃った時にのみで、それ以外の一切の噂やニュース、本当ではない、本当かどうかわからないニュースは一切流さない、ね、でそれを流したくなるのはまさに症状なんだってこと、まさにそれがエゴの、罠なんだってことをまず自覚していただきたい。でそうするとそれは本当にデーバだったへの道です。だからデーバだったへの道に落ちてほしくないわけね。だけどもデーバだったという人は2500年前のお釈迦様のあれはいとこだよね、いとこだよね、うん、いとこではなくて、やっぱり私ら自身のエゴの姿ですね。はい、なんかすごい話になってきちゃったんだけど、はい、まあ一応それで今年2013年のあの話はあの打ち止めにしたいと思います。でね、来年からは、きちんとしたサンガをね、あの作っていきたいな、その時に今日話したようなことが参考になるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ衆生無辺誓願度一緒に読みましょう。
仏道無常誓願状、修行無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無常誓願状、修行 上無辺誓願道煩悩無尽誓願断煩悶無量誓願学仏道無量誓願成